B 破壊要因。ところで、夫婦関係を決定的に破壊する要因が現実にはいくつかあると私は思う。その一つは、夫婦がお互いの正しさを主張し、夫婦の間で筋を通し合うということであり、もう一つは不真実である。前者については次のような断層がある。人間の疎開。徹底的に問題を洗い出して解決していくのが筋の通った人間関係であるとすれば、どこか慣れ合っているところのある夫婦というものは決して筋の通った人間関係とは言えません。しかしそれで良いのではないでしょうか。慣れ合いには筋の通らないことをそのままに受け入れているという意味で、許しの極点とも言える場合があるわけで、夫婦はまさに人間の諸関係の中で唯一のその場合だからです。夫婦とは慣れ合ってでもしなければ生きてゆけない人間の疎開です。夫婦の間で筋を通し合うほど愚かなことはありません。神の風景185ページ。淀川キリスト教病院に来て診察を始めた頃、よくご夫婦の相談に乗った経験をいろいろと思い起こす。当時は私もまだ若く、結婚生活そのものの実態がよくわからなかったので、一方が自分の正しさを主張し始めると、もっともだと思い、その正しさが実現したらきっとこのご夫婦はうまくいくと思ったものである。けれども現実は決してそう単純ではなかったように思う。第一、人間はいろいろ欠点を指摘されても同じ過ちを何度も何度も繰り返す側面があるし、いくら努力しても結局は自分という枠の外に一歩たりとも出られない側面を持っているからである。そして筋を通すということは、必ずしもこの人間の弱さ、愚かさを覆い隠すものではないことに気づいた。それでは一体なぜ正しさを主張し合うことが関係を壊すことになるのだろうか。それは正しさは必ずしも人間に届いていないからだと思う。正論と愛。分かっていて止められないのです。浅ましいと思いながら執着するのです。どうでもよいことに意地を張るのです。この人間の愚かさ、弱さ、それに甘えてはなりません。しかし道理の通った正論でこの弱さを裁かれてはたまらないのも事実です。正論とは、道理は通っているが人間に届いていないせっかちさです。道理は通っていないが人間に届いている緩やかさ、それを愛と言います。道理が通っていないという理由でこれを退けてはなりません。人間の弱さに対する洞察において正論は遠く愛に及ばないのです。灰色の断層37ページ。人間は許されて生きていくものであり、結婚生活は許し合いを最大の前提としているものだということが分かって、私は少しゆとりを回復した。けれども私たちの現実は、正しさが勝って愛を失い、弱さを責めて思いやりを欠くことが多いのではないだろうか。また後者の不真実というのは次のようなことである。不真実。貧しさによって愛が破壊されることがあります。力や病気や不幸によっても同じです。しかしそれらによっていささかも影響されず、かえって強固になっていく愛もあります。むしろその方が愛としては本当でしょう。ところが そのような愛をも簡単に破壊するものがあります。相手に対する不真実です。不真実は決して小さいことではありません。軽蔑よりも憎悪よりも決定的に交わりを裂きます。それであるのに、不真実の持つ問題性がそれほど大きく見えないのは、私たちの交わりがすでに回復しがたく希薄になっているからでしょう。神の風景、99ページ。この中で言われていることは、何も結婚生活に限ってのことではなく、人間関係全般について当てはまることに違いない。ある時、一人の人からこんなことを言われたことがある。仕事がどんなにきつくても、また給料が多少安くたって、私たちは頑張ります。しかし、自分たちの言っていることが全然取り上げられず、生かされもしない環境の中で、上にいる人たちの言うことがコロコロ変わって、もう誰の言うことを信じていいかわからないという中で、もう辛抱する気持ちはありません。今日も頑張ろうという気持ちは湧いてきません。辛抱愛と聖書は言うが、私はその時、その人をそこまで追い込んだ事態の深刻さに強く心を痛めた。ともあれ人は、人が信じられなくなった時、何か決定的なもの、生きていく力と言うべきものを失って、もはや生きられなくなるというのは事実である。私自身も同じような経験をしたことがある。ずいぶん高い立場にあった人であったが、ある会合の中で、前傾の男装が不真実と呼んでいるその人の本心と言うべきものが見えてきたとき、私は、ああ、この人とはもうやっていけんわ、と何の理屈もなく思ってしまったのである。もちろん、そうであるからといって、私の外向きの態度や働きがどうこうなったというわけではない。ただ、気持ちが自分でも驚くほど恐ろしく冷めてしまったのである。私はその時、ふと、もしこうした気持ちが家庭生活や二人の結婚生活の中に入り込んだら一体どういうことになるのだろうかと思って、身震いするほどの恐ろしさを感じた。それはもはや説得でも理屈でも、どうにも頑として動かない世界のように思われた。けれどもまたこんな経験もある。それは私たちが大阪に出てきて間もない頃、まだ所属教会も決まらなかった当時、何くれとお世話になった牧師ご夫妻のことである。今年その牧師は惜しくも亡くなられたが、私たちが親しくお付き合いいただいたこの14年、いやこの最後になる時まで、愛の配慮に富み、慎み深く謙遜そのものであられた。最後の数年間は半身不随と失語症に悩まされたが、その病床の看護にあたる学生やナースの何人かが教会に通い、受診するに至ったというから、確かな福音の証人であったことは間違いない。そして私はこの牧師に出会ったことによって、またこの牧師ご夫妻から多くいただいた愉快な、心温まる楽しい思い出を思い出すことによって、まだこの世の中は信じられる気持ちがしたし、自分を偽ることのできない生き方のできる人も現実に存在することを確信できた。聖書の中に、彼、キリストは常に真実である。彼は自分を偽ることができないからである。2テモテ 2-13 口語訳という御言葉があるが、自分自身を偽ることができない人というのは、たとえ真実さゆえに、その人自身が多くの苦しみを覚悟しなければならないとはいえ、 地の塩と呼ぶべき存在ではないかと私は思う。さまざまな人と出会い、行き交う人生という流れの中で、思い起こすごとに私たちの心を励まし、勇気づけてくれる人々というものは、このような類の人々である。